おはようございます。では、礼拝を捧げていきます。我が岩なる神を賛美しましょう。ラララララララララ。3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない、正しいお方。真実な神よ、偽りのない、正しいお方。アーメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今日もどうぞ私たちの霊の目と耳を開いてくださって、あなたの美しい御言葉に目を留め、あなたの御声に耳を傾けることができますように導いてください。この時間、聖霊様が最初から最後まで導いてくださることを信じ、尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、使徒の働き5章の1節から16節までを拝読します。ところがアナニアという人は、妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか？見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。アーメン。内容を簡単にまとめます。アナニアと妻のサッピラはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて 辞書の代金の一部を残したことを嘘つきました。そのため二人とも倒れて息が絶えました。また、人たちの手によって多くの印と不思議な技が行われ、信じる者はますます増えていきました。それでは、主からの示しをいただいたかと思いますので、ノートに書き記していく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、特に1節2節で、このアナニアとサッピラという夫妻が代金の一部を残しておきというところですけれど、この自分たちの肉の心、そしてまたその行動というのは、3節にあるように、サタンと一体となるものであって、肉というのはサタンと一つである。そして、それは聖霊の神を9節にあるように欺くことであるということ。つまり、ここでこの偽りによって2人が亡くなってしまったわけですけれど、この初代教会が非常に強い神の聖霊様の統治の中にあって、ご支配の中にあって、それであるがゆえに、12節に多くの印と不思議な技が起こり、そしてこの御臨在が豊かであり、16節にあるように、すべての人たちが全員癒された。本当に癒されたり癒されなかったりするのではなくて、全員が癒されたという驚くべきことにつながるんだなと思いました。これはイエス様と同じ一体となった働きであったということではないかなと。肉が死んで、御霊が本当に支配する教会であるがゆえに、それは心が12節の終わりにあるように、皆が心を一つにしていたし、クリスチャンが尊敬され、そこに人々が救われてくるリバイバルが起こったんだということを知られました。以上です。
はい。私も1節2節のところを黙想していたんですけれども、この別にアナニアもサッピラも、全部手元に置いておいてもよかった。もともと自分のものであって、決して全部捧げなければならないというわけではなかったのに、みんなが捧げているから捧げなければならないと思ったのか、でもお金が取っておきたいと思ったのか、何にしてもこう、ああ、私は不安でお金を持っておきたいんだということを、例えば言うことができたらよかった。その、人を見てしまって、こう、人に対して思いを持ってしまって、神様に対してどうなのかっていうことが分からなかったのか、この方々がどのような思いを持ってこの行動をしたのかということを、少し黙想していたところでした。以上です。
はい、私は3節と、9節のところに目が止まったんですけれども、まあ、この流れ全体のところで聖霊様が著しく、まあ、望んでおられるとき、御霊ご自身が全くその教会を一つにしておられるときというのは罪が入る余地がないんだなということを思いました。ペテロがそのなんというか、これは御霊を試みる人たちが入ってきた状態だと思うんですけれども、この御霊を試みる、そういう人たちが入ってきたときに、ペテロがすぐに誰もわからないであろうことをわかり、そしてペテロ自身が命が取られるようにと命じたわけではないのに、それは神の力によってそれが起こったというのを見たときに、やっぱり御霊によってこの教会が全く清く保たれていたんだなという、ただそれだけの出来事なんだなというふうに、またそのように御霊で全く清められて全く一つになっている教会では、癒しが次々と起こされていくんだという、神の著しいその御臨在が保たれているというか、望み続けている、すごい、すごくそういうところに目が止まりました。以上です。
今日の本文を通して、この御霊の働きというのは、強さがあることを教えられています。 たくさんの人が癒されているんですけども、そこには清さがあって、汚れた思い、偽りの思い、まあサタンと一つになってこの悪の働きをするというのは顕著に表されて、退けられていくんだなということを、本文を目を通しながら思いました。以上です。
では神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。もう少し深く黙想していきたいと思います。それでは分かち合いに入ります。準備ができた方からお願いします。
はい、まず1節から11節までは御霊と教訓です。御霊は神ご自身であられて、サタンの性質である偽ることを非常に忌み嫌われるお方であります。また私たちの模範としては3節4節と11節から16節まで、この霊的リーダーと群れが完全に聖霊に支配されていると、群れの中の肉の動きをすぐに察知することができ、その過ち、罪を指摘するだけで肉と罪は完全に追い出されていきます。その清い群れにおいて皆が一致し、多くの印と不思議な技が行われ、リバイバルにつながります。このリバイバルは、聖霊の清い臨在を土台としていて、病の癒し、悪霊の追い出しなどが次々と起こり、そしてイエス様と同じように、それらの御業は全部行われたということです。以上でございます。
はい。私は勧めとして1節から4節のところで、等身大の信仰生活を送ることがとても大切だなと思いました。人は上辺を見るが神は心を見られるという御言葉を思い出したんですけれども、本当に私たちが表面的に人の目を気にして取り繕う信仰生活というのは、神様を逆に欺く信仰生活であるということを教えられました。日々、等身大の、自分自身で、教会でも過ごすことが大切だなと思いました。それから、神様についてですけれども、特に5節と11節のところから、本当に神様は最も恐れるべきお方であるなと思いました。このお方を決して侮ってはいけないということ。神を侮ることは死に直結しているということを教えられました。私たちが心で測ることも、その測り事が心の内に昇る前からご存知であるということ。このことをよく心に留めて、特に自分自身を毎日清めていただく。私たち自身が本当にいつも清くあるように神様に示していただいて清めていくということが必要だなと思いました。そして13節のところで、他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったというところに目が留まって少し深く見ていたんですけれども、まあ、聖霊様が働いておられたんだなと思うと、リーダーとな、霊的なリーダーとなるというか、こう、主格となる人々を、聖霊様ご自身が自然と小さくまとめておられたのかなと思いました。たくさんの、こう、宣教の働き、癒しの働きが行われていきつつ、かつ、この、群れ全体が清く保たれていた秘訣というのは、まあ、御霊様がこのように、霊的なリーダーを本当に清く保っておられたからかなというふうに思いました。はい、以上です。
はい、私は特に1節から4節を通して避けるべき行動を示されています。どんな小さな偽りも避けるべきだと教えられています。アナニアとサッピラの罪は代金の一部しか持ってこなかったことにあるのではなくて、それがあたかも売った代金の全部であるかのように嘘をついてしまったことでした。 結果的に彼らは主に裁かれて命を失ってしまったんですけれども、まあ、このことから私たちは普段から、まあ、どんな小さな嘘も警戒し、まあ、遠ざけていくべきだと教えられています。以上です。
はい、では私はですね、3節から罪を示していただきました。アナニアとサッピラにサタンが入って聖霊を欺くようになったのは大きな罪であると思います。イスカリオテユダのように神を裏切る者になってしまったということがこの参考の聖書箇所に書いてあって、ああこんなイエス様を十字架につけてしまうようなそれほどの罪がこのアナニアとサッピラにはあったんだなということを思わされました。また聖霊様の働きについて後半ですけれど、あの聖霊様の働きがあるところには癒しがあって、大勢の人が癒され、主を信じる者が増え、また他の人々からも尊敬されていたと書いてあって、きっと人格的にも素晴らしい実を結んでいたのだろうなということを思わされました。はい、それでは今与えられた御言葉を自分自身の生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では適用の分かち合いを始めます。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、まあ、土曜日ずっと今まで1週間あまり祈れなかったので祈りましたけれど、何か日曜日の朝も虚しさがありました。それで悔い改めるべきことを悔い改め祈ったら、この人間関係におけるわだかまりが取れて、兄弟姉妹と愛を持って接することが目的に自分の方から行きました。ここを通して本当にイエス様が自分自身のように隣人を愛しなさいと言われたのではなくて、私があなた方を愛したように愛しなさいと、それが弟子の印であるというその御言葉をもう一度教えられました。イエス様が弟子の足を洗い、そして使えられたようにその心を持つことだなと、この新しい戒め、ヨハネの13章34節、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、このこれを基準として取りなしの今まで絶えなかった祈りをしていこうと思わされました。以上です。
はい、私は昨日一日のことを少し思い返してきたときに、なんか本当に等身大で信仰生活を送るっていうことをすごくもっと明確にしていきたいなというふうに思ったんですけども、昨日の朝礼拝を捧げる前に電話くださった方がいて、自分自身のその罪についてすごく悩んでいて礼拝に行くこともできないんだという、まあ、そういう話を聞いて、本当にこの方が等身大で信仰生活を送っておられる、私はすごく感動したんですけれども、黙想して祈っていて、自分自身がどの辺が自分の等身大を理解していないかなというのを見たときに、経済的な自分の生活費、そこから宣教のために用いるお金、いろいろなことを、まあ、昨日夫と話す機会があって話したときに、ちょっと明確な数字っていうのが、だいたいざっくりでは出てきたんですけど、明確な数字っていうのを、なんかちょっと管理していなかったなぁと、そのために少しこう、なんか、見えではないですけど、こう、大きく出してしまう時もあれば、なんかこう、小さくなって出せない時もあるっていうのを考えた時に、やっぱり自分の等身大を知って、その中で示されるものっていうのを捧げていくっていうことをきちんと管理しないといけないかなというふうに思わされました。なので、ちょっと明確にしていきたいなと適用しました。以上です。
私は今日はこのアナニアとサッピラの失敗を通して、まあ、自分自身もふとした時に嘘をついてしまったりすることのないように、日頃からこの唇を守り、心を見張る必要があるなぁと教えられました。以上です。
はい、私も同じなんですけれども、自分の弱さとか足りなさとかを人の前に隠してということが本当に神様の前に罪であったなと思うんですけれども、本当に口を気をつけなきゃいけないなというふうに今日は思わされました。こう、肯定的な言葉を使うようにというのはもちろんなんですけど、こう人々の前ではこう、いいようにいいようにいい言葉を使っておきながら、心の中では本当に人を裁いていたりするというのは、これこそ結局心が大事なので、これこそ本当に罪なんだろうなと。心の中にいろんな思いがあるときには本当に口を慎んで、口を紡いでいなければならないんだなということを思いました。簡単に人前で綺麗に見えるようにということをしてしまってはいけないということを今日は本当に語られました。以上です。
では一言お祈りします。神様、感謝いたします。私たちにあなたが今日も語ってくださり、一人一人神の御声を聞いて歩むことができる恵みを感謝いたします。ますますへりくだって自分自身をよくわきまえ、主の御前に出て行き仕えることができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。